サークル紹介、今日は般若心経友の会についてご紹介していきます。講師を務めていただいている駒澤女子大学教授いらっしゃいます安藤義則先生にお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
まずこちらの先生が講師を務めているサークルなんですけれども、いつ発足したのか、そして先生自体がどんなふうに、どんなことがきっかけで関わるようになったのか、歴史などについてご紹介お願いいたします。
この会はこの湘南渚荘が平成3年に開館した間もなく開かれたそうです。私はその当初関わった鵠沼に在住の明治大学の教授でありました玉室文夫先生、この方がその企画なさって、そしてその同じ明治大学の先生でらした安倍次音という大船のすぐ裏駅に木泉寺という教授でありながら、お坊さんでもございました、その方安倍次音先生が最初にこの、初代の講師をなさいました。で、私はその安倍次音先生と一緒に、朝日カルチャーなどやっておりまして、そのご縁で平成7年からここに来させていただきます。ちょうど20年になります。
お代々先生もついでいただいているということで、とてもですね、歴史のあるサークルだということでお話をしていただきました。さあ、こちらの方でですね、先生が教えている般若心経、どんな意味があるのか、名前の由来についても先生からご紹介いただけますか。
般若心経そのものの短いお経を解説すると大変長くなります。名前だけ、ですね、説明させていただきます。般若心経というのは短いお経ですけれども、これは宗派をですね、超えて広く親しまれているお経です。例えば、そうですね、写経なんかするときは大抵般若心経ですし、または四国へお遍路をする、そうすると必ず般若心経を読むわけです。これは何宗であるとかそういうことではなくて、幅広くですね、使われております。この間恐山のいた子のですね、人たちのこうなんか見てましたら、その口移しということをするときに般若心経を唱えて心をですね、精神統一されてました。ですから、修験者の方もそうですね。ですから幅広くその宗派を超えて、または仏教を超えてですね、親しまれている。または般若心経グッズなんて言ってですね、その癒しのそのテーマとしても般若心経あります。プレジデントとか、ああいう何かこう般若心経というとですね、こう何か自分をこう勇気づけてくれるような、そういうことで般若心経特集なんてよくありますですね。それから般若心経の本というのも、例えばアマゾンとかですね、ああいうところで検索しますと、おそらく1000冊ぐらいですね、買えることができます。それくらい仏教に関心ある人は般若心経から入ってきますので、そういう共通する部分が非常に多いということで、皆さん般若心経を名前であってもですね、そこから仏教を勉強していきましょうということです。
ありがとうございます。般若心経友の会ということで、本当に心得が伝わるような名前がついているんだということで、今先生から教わることができました。さあ、そして先生がですね、今皆さんに対していろいろこう教える中で、講話の時に心がけていること、先生おしまいに聞かせていただけますか。
やはりその宗教ということがございます。ですから、できるだけ それぞれの方々がですね、このあまりこう宗派とかそういうものではなくてですね、仏教ってどういうものなのか、意外とそれこそ外国人に仏教どういう教えですかって、仏教徒なんだけども説明できませんですね。お釈迦さんの教え何ですかって言われて答えられる人少ないですね。そういう意味では基本的なその仏教の教えというのを少しなんか宗派というものにとらわれずにですね、幅広くこの勉強していこうということを心がけております。
はい、はい、ありがとうございます。先生の講話はとても人気のあるというですね、お聞きしておりますので、引き続き皆さんのためにも広げていっていただきたいと思います。まず最初にお話を伺いましたのは、般若心経友の会で講師を務めていただいています駒澤女子大学教授でもいらっしゃいます安藤義則先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは般若心経友の会メンバーの方にお話を伺っていきます。小木匠正人さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
どうも。
こちらのサークルに入ってどれぐらい経ってらっしゃるんですか。
5年ぐらいになります。
こちらのサークルに入ったきっかけ、お聞かせいただけますか。
非常に動機は不純なんですけどね、社交ダンスの上手な教えてもらってる人がいましてね、それはこっちに来れば精神が充実するからと、ダンスで体を鍛えてこちらで精神を鍛えたらいいと言われてですね、そしたらダンスを教えてあげると言われたんでついて、来ました。
そうなんですね、はい、じゃあ普段は社交ダンスもしながらこちらのサークルにも来ていらっしゃる。
はい、
そうなんですね。本当にもう健康そのものっていった、ね、感じがしますけれども。そうですか。そしてですね、楽しく皆さんと一緒に活動していると思うんですが、荻生さんがこのサークルに入ってよかったなと思うことを聞かせていただけますか。
熱心な仏教徒には申し訳ないんですけども、私はそれほど熱心ではなくて、隣に家内がいますけども、毎朝仏前にお水とお茶とあげてお線香あげるんですけどもね、そういただけでお祈りもしないし、癖としてやってるようなところがありまして、恥ずかしいんですけども、ただここでやってるのは先生会長をはじめ、ここにちょっとありますように、例えば仏教を生きた人々なんていう話でね、これ面白いんですよ。聖武天皇から金子みすゞまでと、その時代時代を代表するような仏教と関わりのある人のことについてですね、いろいろ教わったりね、金子みすゞってご存知のように養成した詩人ですよね。それなんかも関係があると。それから、例えばアメリカなんかでも世界の IT 企業のトップであるアップルコンピューターのね、スティーブ・ジョブズなんて人は熱心な禅の信者だって言うんですね。そんな話聞くのが楽しみですよね。それはどちらかというと知的好奇心で出ているようなところがありますね。はい。
ございます。はい、ご夫妻でこのサークルに所属しているという素敵なお話も聞くことができました。はい、これからお二人も仲良く、ね、活動を続けていただきたいと思います。荻生さん、ありがとうございました。
はい、いいえ、どうも。
さあ、続いてはメンバーのお一人、金山律子さんにお話を伺っていきます。金山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
金山さん、ご自身がこのサークルに入ったきっかけってどんなところからだったのか教えていただけますか。
ですね、直接的ではないんですが、主人の実家がお寺でして、はい、それで私は富山出身で、割と信仰心が厚い地方だと思うんですよね。お寺さんも多くって、お見合いでお寺さんだからって言っても別に驚かないで結婚しましたけれども、いかんせんだいぶ年が上でしたので、私はわがままだからうちの家族もちょうどいいって言われました。でもやっぱり寿命って言いますかね、先に行きましたので、それがきっかけでこの会に入会したわけです。
どういったところからこの会って知ったんですか。
渚荘には運動とかプールなんかで来てましたので、はい、
そうなんですね。はい、で身近に感じられていたこの場所で知ったということですよね。
そうですね、はい、入ってすごくその時だけでも何かこう崇高って言いますか、自分では普段あんまり感情的にはそういうならないような気持ちになったりしますので、すごくありがたいと思ってます。
そういったところが入ってよかったなというところですね。
は
い、
そうですね、
はい、これからも仲間の皆さんを大切にしていただいてね、はい、楽しいサークル活動を続けていっていただきたいと思います。金山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。